皆さんこんにちは。暦の上ではもうすぐ春から夏に移り変わります。気温の上昇とともに新緑がすがすがしい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。2021年5月1日発行、声の広報大崎広域第140号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに今回の表紙をご紹介します。今回の表紙は令和3年3月に配備された35メートル級はしご車と CD1 型ポンプ車の紹介です。35メートル級はしご車は高所における人命救助及び消火活動での活躍が期待され、最大地上高 36.2メートルの高さでの活動を可能とします。緊急消防援助隊の登録車両、全国で発生する災害の最前線で活躍する車両です。 CD1 型ポンプ車は大崎県域西部地区の山間部において活躍が期待され、福音の狭い道路や林道での走行や消火活動を可能とします。山火事用可搬式小型ポンプを積載し、山間部の沼、ため池等の場所でも取水して消火活動が行える機能を備えている車両です。
続いては令和3年度の予算と主要事業のあらましについてお知らせします。まずは令和3年度予算の概要として、一般会計当初予算についてです。大崎地域広域行政事務組合令和3年度一般会計当初予算は、歳入歳出総額で125億4243万円となり、前年度と比較して6億8486万7000円、 5.2% の減額になりました。西地区熱回収施設ごみ焼却施設の令和4年度供用開始に伴い、既存の衛生処理施設の事業費を整理したことにより予算額を抑制できたことが主な要因です。歳入の内訳をご紹介します。分担金及び負担金91億2552万6000円、 72.8% で、このうち大崎広域を構成する市町の負担金については、大崎市が43億3505万1000円、鹿間町が2億1267万8000円、上町が7億390万4000円、涌谷町が5億8970万円、美里町が7億7290万円となっています。歳入の内訳に戻ります。国庫支出金15億7606万3000円、 12.6%、 組合債9億1080万円、 7.3%、 使用料及び手数料3億8335万5000円、 3.0%、 繰入れ金2億6772万1000円、 2.1%、 諸収入2億3049万9000円、 1.8%、 県支出金2082万9000円、 0.2%、 財産収入1763万6000円、 0.1%、 繰越金1000万円、 0.1%、寄付金1000円となっています。次に歳出の内訳です。衛生費88億8516万9000円、70.8%、消防費26億2285万1000円、20.9%、交際費4億5700万6000円、3.7%、総務費2億4931万円、2.0%、民生費1億5337万4000円、1.2%、教育費1億4328万5000円、1.1%、議会費1993万5000円、0.2%、予備費1150万円、0.1% となっています。続いて、令和3年度の組合の主要事業についてです。まずは、衛生・廃棄物処理業務についてご紹介します。一般廃棄物処理については、ゴミ排出量の増加や質の多様化に対し、循環型社会への転換が求められ、ゴミの資源化・適正処理が必要とされています。一般廃棄物処理の実施計画に基づき、厚生市町と連携し、より一層の資源化率向上のため、ゴミの減量化及び資源化を進めるための普及啓発に努めます。また、不要になった家具などを抽選により無償提供する事業、大崎広域再生工房については、皆様から好評をいただいている事業であることから、本事業を通して大崎県域における資源の有効利用やゴミの減量化推進に取り組みます。一般廃棄物処理施設の整備については、令和4年4月の本体供用開始を予定している西地区熱回収施設、ゴミ焼却施設については、20年間の運転管理業務を契約している特別目的会社による試運転業務や新施設への計画的なゴミの移行などを実施します。本事業に係る地域との協議会を定期的に開催し、周辺地域との共存を目指した施設となるよう、地域住民との信頼関係を大切にし、事業推進に努めます。斎場の整備について、令和元年度から実施してきました地質調査等業務が昨年度で完了し、新たに作成した大崎広域震災場整備基本計画をもとに、令和3年度より契約手続きに関する発注支援業務及び進入道路の詳細設計に着手します。令和5年から建設工事に着手できるよう、用地取得に向けて進めます。次に消防・救急業務についてご紹介します。予防行政については、全国的に死傷する火災が多く発生していることから、社会福祉施設の消防訓練、一人暮らし高齢者宅の査察、防火座談会等の啓発活動や、旅館・ホテルなどの防火対象物及び危険物施設における指導を徹底し、重大な違反対象物の根絶に努めるなど、県域内の安全と安心に向けた予防行政を推進します。消防防災については、大規模地震等の自然災害に備え、広域的に実施される各種訓練等を通じて、関係機関との連携、協力体制を強化し、県域市町及び消防団等と緊密に連携しながら、地域防災力のさらなる向上に努め、有事の応援及び救援活動に万全を期していきます。消防車両及び緊急車両の整備については、上消防署に 配備の水槽付き消防ポンプ自動車を更新し、火災をはじめ各種災害の被害軽減に向けた体制整備に努めます。また古川消防署及び田尻分署に配備の高規格救急車をそれぞれ更新します。車両と合わせて自動心臓マッサージ機などの高度救命処置用資機材を整備し、一層の救命率向上に努めます。
次に穂波園事業についてご紹介します。4月当初の入園時については全体で31名、そのうち医療的ケア児4名で開始しています。ここ数年、入園希望者の増加と合わせて重度障害を持った入園児の割合が高くなっている現状や、みんなの広場及び保育所等訪問相談事業にも多くの相談が寄せられている現状を踏まえ、園児それぞれの状況に合わせたプログラムの作成や細やかな相談対応等、安全で保護者の皆様が安心できる療育に努めます。療育にリハビリテーションを取り入れることでさらなる効果が期待されることから、リハビリテーション療育プログラムの令和5年度本格実施に向けて作業療法士を招き導入準備に取り組みます。給食提供については、多様化する食形態へ対応するため、園給食施設活用型による調理業務の委託を実施し、安定的かつ効率的に給食を提供していきます。入園希望者や相談件数が増加する中で、園舎の老朽化が進んでいるため、修繕等を実施し、今後も利用者が安全に利用できる施設管理に努めます。引き続き、保護者の皆様のご理解とご協力をいただきながら、厚生市長との連携を密にし、より良いサービス提供に努めます。最後に、大崎生涯学習センター事業についてご紹介します。生涯学習の拠点として、新型コロナウイルス感染症の拡大対策を講じながら、夢づくり、人づくり、地域づくりを目指し、プラネタリウム事業や生涯学習事業として、農業体験やワークショップなど多彩な事業を推進します。プラネタリウム事業については、大崎管内の小学4年生を対象としたプラネタリウム学習支援事業を再開します。6月26日に、歴史上初めてブラックホールの直接撮影に成功した国際観測チームの国内統括責任者である国立天文台水沢 VLBI 観測所の本間真力所長を招いての講演会を予定しています。今後も大崎県域の生涯学習拠点としての役割を果たしていきます。以上で令和3年度の予算と主要事業のあらましを終わります。こちらの記事に関する問い合わせ先は事務局総務課、電話番号は23-2325です。続いては議会情報。議会報告。令和3年第1回組合議会定例会が3月27日に開催されました。本議会では議案が6件提出され、原案の通り同意可決されました。案件の内容については次の通りです。議案第1号から3号、教育委員会委員の任命について、本組合教育委員会委員に佐藤邦夫氏、大宮信彦氏、戸田康子氏の3名を任命することに 同意されました。議案第4号、大崎地域広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例。対象下記設備等の1、構造及び管理並びに対象下記器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が交付され、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正されたことから、条例の所要の規定を整備することについて可決されました。議案第5号、令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第4号、歳入は主にごみ処理施設の人海処理手数料等の歳入実績見込みに合わせた減額補正を行うものです。歳出は経費の節減や事業費確定に伴う減額及び職員人件費にかかる減額補正を行うものです。歳入・歳出それぞれ1億2364万9000円を減額し、予算総額を131億1021万9000円とする補正予算が可決されました。議案第6号、令和3年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算。主な内容として、最上整備事業費の建設用地購入費及び測量設計業務、西地区熱回収施設整備事業費の西地区熱回収施設建設費、東部クリーンセンター長寿命化整備事業費の長寿命化計画等策定支援業務、消防費の車両購入などの予算を計上しており、歳入・歳出予算総額を125億4243万円とすることについて可決されました。以上で議会情報を終わります。続いて総務情報です。まずは令和2年度寄付・寄贈についてお知らせします。昨年度は古川古城ライオンズクラブ様、宮城県信用組合協会様、株式会社佐藤松原源泉清水所様、戸賀クリニック様のほか、たくさんの方々からご寄付ご寄贈をいただきありがとうございました。本組合事業のさらなる充実のために活用させていただきます。次に令和2年度情報公開利用状況のお知らせです。昨年度の情報公開の利用は、行政文書の開示請求が28件ありました。そのうち27件が開示・決定され、不服申し立てや苦情申し出はありませんでした。こちらの記事に関する問い合わせ先は、事務局総務課、電話番号は 23-2325 です。以上で総務情報を終わります。
続いて環境衛生情報です。まずはクリーンセンター、リサイクルセンターからのお知らせです。センターに直接ゴミを搬入する方は、燃やせるゴミと燃やせないゴミの分別をお願いします。搬入する前にできるだけ分別していただくことで、スムーズな案内と混雑の緩和を図ることができます。分別されていない場合、搬入される方がセンターで分別することとなり、 時間がかかってしまいます。また、ゴミを処理する機器の破損へつながる恐れもあります。ゴミの分別方法は、お住まいの市町が発行しているゴミの分け方、出し方、収集カレンダーなどをご覧いただくか、最寄りのクリーンセンター、リサイクルセンターにご確認ください。次に、集積所への家庭ゴミの出し方についてです。収集運搬作業者の事故や怪我、ゴミ収集車や処理施設での火災や事故につながる恐れがあります。安全で円滑なゴミの収集、処理のため、皆様のご協力をお願いします。燃やせるゴミ、マスクなどは、ゴミ袋の空気を抜いて、しっかり縛り、ゴミ袋の破裂等による流出を防ぎましょう。電池等が含まれる製品は、電池等が容易に取り外せるものは、取り外してから出しましょう。取り外した電池は、小型家電、電池のボックスへ出してください。カセットボンベ、スプレー缶は中身を使い切り、風通しの良い場所で安全な方法で穴を開けましょう。次に、ゴミの回収を収集運搬業者に依頼する場合の注意いただきたいことについてです。無許可でゴミを収集運搬する違法業者にご注意ください。クリーンセンターやリサイクルセンターへゴミを直接搬入する場合は、原則として家庭ゴミは排出者本人及びその家族、事業所のゴミはその事業所の経営者もしくは従業員しか持ち込むことができません。ゴミの排出者が直接クリーンセンター、リサイクルセンターに持ち込むことができない場合は、本組合から許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者を利用するようお願いします。一般廃棄物収集運搬業許可業者は、本組合のホームページに掲載しています。無許可業者に依頼した場合、不法投棄等のトラブルに巻き込まれる恐れがありますので、依頼しないようにご注意ください。また、許可を受けていない者がゴミを収集運搬した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下、法人であれば3億円以下の罰金のいずれか、またはその両方が課せられることになります。こちらの記事に関する問い合わせで、燃やせるゴミについては、西部玉造クリーンセンター、電話番号は 78-2166 です。中央クリーンセンター、電話番号は 28-2386 です。東部クリーンセンター、電話番号は 43-2597 です。燃やせないゴミについては、リサイクルセンター、電話番号は 28-1756 です。以上で、クリーンセンター、リサイクルセンターからのお知らせを終わります。続いては、農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。令和2年7月から開始した農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がゴミ処理施設の西部玉造、中央、東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト、空間線量の測定値をまとめています。令和2年11月から令和3年1月までのモニタリングポストの測定値は、最大値、最小値、平均値で焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については、第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に 本組合のホームページ上で公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。こちらの記事に関する問い合わせは、業務課、電話番号は 25-8867 です。以上で、農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてのお知らせを終わります。続いては、西地区熱回収施設、ごみ焼却施設の施設整備についてお知らせします。まずは、建設工事の進捗状況についてです。鉄骨の建て方など、躯体工事が順調に進む中、2月初めに蒸気タービン発電機が現場に搬入されました。西地区熱回収施設、ごみ焼却施設では、ごみ燃焼した排熱を利用し、ボイラーで高温、高圧の蒸気を発生させ、そのエネルギーでタービンを回転させることで発電機を動かし発電します。発電した電気は本施設のほか、近隣のリサイクルセンター、桜の芽衛生センターで利用し、余剰分は売電する予定です。令和4年4月の供用開始を目指し、引き続き安全に工事を進めてまいりますが、付近を通行する際は、工事車両等にご注意いただくとともに、近隣の皆様のご理解とご協力をお願いします。次に、まちづくり専門部会の開催についてです。2月9日に第11回大崎広域西地区熱回収施設整備等周辺地域のまちづくり専門部会を開催しました。部会では、西地区熱回収施設の建設工事の状況についての報告と、西地区熱回収施設整備事業棟を契機として制作した西地区熱回収施設等周辺地域復興ビジョンについての令和2年度の経過報告と、令和3年度以降の実施予定事業及びソフト事業の検討方法について協議しました。以上で、西地区熱回収施設、ごみ焼却施設の施設整備についてのお知らせを終わります。こちらの記事に関する問い合わせは、施設整備課、電話番号は 25-6788 です。以上で、環境衛生情報を終わります。
続いて、保奈美園情報です。療育支援の充実を目指して、大崎広域保奈美園は、心身に障害のある、または発達に遅れがある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の訓練などの療育を行う通園施設です。平成30年度より、医療的ケアが必要な子どもの受け入れも開始しています。保奈美園の定員は30名。3クラス編成で、一人一人の子どもの特性に合わせた丁寧な療育支援を行っています。それぞれのニーズに基づいた個別支援計画を作成し、きめ細やかな支援を心がけています。令和3年度からは、講演時刻を15分切り下げて、療育時間を延長し、療育内容をより充実していきます。また、保奈美園では、開放事業、みんなの広場を月2回実施しています。言葉が遅い、友達と関わって遊べない、偏食があるなど、発達の悩みや相談に応じた助言をしています。集団で遊ぶ体験をしながら、具体的な対応方法などを一緒に考える機会にもなります。参加を希望される方はお気軽にお問い合わせください。令和3年度上半期の開催日程は
5月18日、6月1日、6月15日、7月6日、7月20日、8月3日、8月17日、9月7日、9月21日で、すべて火曜日です。時間は10時40分から11時30分まで。場所は大崎港行き穂波園です。参加には事前相談が必要です。初回相談の方は担当保健師にご相談の上ご連絡ください。参加については前の週の金曜日までに電話でご連絡ください。参加は各月1回までとし、1回あたり6名程度とします。申し込み者数に応じて参加する回を変更させていただく場合があります。次に、穂波園に対するご寄付、ご寄贈の受納についてです。令和2年度は、穂波園の子どもたちとその家族への支援として、多くの団体様からご寄付、ご寄贈をいただきました。宮城県信用組合協会様よりご寄付をいただきまして、療育で使用するクッションチェア等を購入し、日々の療育活動に活用しています。このほかにも、戸賀クリニック様、古川古城ライオンズクラブ様よりご寄付、ご寄贈をいただきました。また、クリスマス会の際には、ダイナム様より園児分のお菓子を、ひな祭り会の際には、JA いちご部会様より、いちご40パックをいただきました。多くの心温まるご支援、本当にありがとうございました。こちらの記事に関する問い合わせ先は、大崎広域穂波園。電話番号は 53-2050 です。以上で穂波園情報を終わります。続いて消防情報です。まずは6月12日。宮城県民防災の日についてです。昭和53年6月12日に発生した宮城県沖地震。今後も起こり得る大規模地震、津波などに備えるため、宮城県の震災対策推進条例で定められたのが、宮城県民防災の日です。1月13日に、政府の地震調査委員会が今後の地震発生確率を予測する長期評価を更新しました。宮城県沖地震については今後30年で発生する確率が 60% から 70% に上昇しました。地震の発生確率は毎年更新され、過去の発生間隔や直近の地震からの経過時間などをもとに算出されます。想定された地震が発生しない限り、年数経過に伴って発生確率は上昇することになります。最近では2月13日に福島県沖で、3月20日に宮城県沖で強い地震が発生しました。地震が発生した際に慌てなくて済むように気をつけるべきことを確認しましょう。1. 地震が発生したらまずは身の安全を確保しましょう。突然大きな揺れに襲われたときはまずは自分の身の安全を守れるように心がけましょう。丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握りましょう。また、頭を座布団などで保護し、揺れが収まるのを待ちましょう。2. 揺れが収まったら、
周囲の安全を確認しましょう。慌てて行動すると、転倒した家具類、飛び散ったガラスの破片等で怪我をする恐れがあります。室内でもスリッパや靴を履いて行動しましょう。また、避難所へ行くなど自宅を離れる場合は、火災を防ぐためにガスの元栓を閉め、ブレーカー、分電盤を遮断してから出かけましょう。3. 防災訓練に参加しましょう。自主防災組織などが行う防災訓練は、一人の力では手に負えない場合でも、地元の人々が共に助け合う共助の行動を身につけることができる絶好の機会です。隣近所で声を掛け合い、家族ぐるみで積極的に参加しましょう。こちらの記事についてのお問い合わせは、大崎広域消防本部防災課。電話番号は 24-4239 です。
次に、令和2年度大崎消防本部消防表彰式についてです。3月8日に大崎消防本部消防表彰式を開催し、令和2年中の1年間にわたり、地域内で無火災を推進された団体や、昨年度まで長年にわたり、婦人防火クラブの会長職に尽力された方等、3名8団体を表彰しました。次に、令和2年度消防防災功労表彰式についてです。3月16日に、消防防災功労表彰式を開催し、大崎県域の復興及び住民の福祉増進に寄与し、消防防災活動に貢献された大崎地域婦人防火クラブ連合会を表彰しました。次に、北上川下流及び江合川、成瀬川総合水防演習についてです。5月30日、日曜日に、北上川下流及び江合川、成瀬川総合水防演習が実施されます。感染予防のため、ご来場による見学をお断りしていますので、オンライン中継でご覧ください。オンライン中継のアドレスは、https、小文字の https://www.y-ou-t-u.com/w-i-c-c-6 です。以上で消防情報を終わります。
続いては試験、資格、講習情報です。まずは職員採用試験のご案内です。大崎広域では、令和3年度採用の職員を募集しています。募集区分は、消防職員上級です。職種は消防士。採用予定人数は若干名。受験資格は、平成6年4月2日から、平成12年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による大学卒業または卒業見込みの人となっています。試験については、第一次試験が7月11日日曜日で、教養試験と適性検査を行います。第二次試験については、8月下旬を予定しており、面接試験、論文試験、 体力試験を行います。募集要項等の配布・受付について。募集要項等の配布開始は5月14日金曜日からです。大崎広域消防本部及び大崎管内の各消防署等で配布します。受付期間は5月14日金曜日から6月9日水曜日の午後5時までとなります。郵送で請求する場合は、封筒の表に消防職員採用試験案内請求と主書きし、その封筒の中に応募者の住所、氏名、郵便番号を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封し、郵便番号 989-6174、大崎市古川千十字町2丁目5番20号、大崎広域消防本部総務課人事研修係までお送りください。次に危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者、公主、乙種、兵種の試験の大崎会場分が7月と12月に大崎市の会場で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。7月試験の試験日は7月25日日曜日。願書受付期間は電子申請が6月7日月曜日から6月15日火曜日まで、書面申請が6月10日木曜日から6月18日金曜日までです。12月試験の試験日は12月19日日曜日。願書受付期間は電子申請が11月1日月曜日から11月9日火曜日まで、書面申請が11月4日木曜日から11月12日金曜日までです。また7月の試験に関しては準備講習会が大崎障害学習センターで開催されます。第1回目が6月23日水曜日、第2回目が7月2日金曜日。受付期間は5月24日月曜日から5月28日金曜日までです。なお大崎県域以外の会場でも開催されますので、こちらの日程以外をご希望の方は一般財団法人消防試験研究センターホームページをご覧ください。危険物取扱者試験に関するお問い合わせは大崎地区危険物安全協会、電話番号は 27-3152 です。次に消防設備士試験のご案内です。消防設備士、公主全類、乙種全類の試験が7月、10月、令和4年2月に仙台市で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。7月試験の試験日は7月11日土曜日。願書受付期間は電子申請が5月24日月曜日から6月1日火曜日まで、書面申請は5月27日木曜日から6月4日金曜日までです。10月試験の試験日は10月10日日曜日。 願書受付期間は、電子申請が8月23日月曜日から8月31日火曜日まで、書面申請が8月26日木曜日から9月3日金曜日までです。令和4年2月の試験の試験日は、令和4年2月19日土曜日。願書受付期間は、電子申請が12月13日月曜日から12月21日火曜日まで。書面申請が12月16日木曜日から12月24日金曜日までです。願書の配布場所は、一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部や、大崎県域内の各消防署です。受付時間は午前9時から午後5時までです。電子申請の場合は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページから申請をしてください。書面申請に関するお問い合わせは、一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部。電話番号は 022-276-4840 番です。電子申請に関する問い合わせは、一般財団法人消防試験研究センター電子申請室。電話番号は 0570-07-1000 です。受付時間は午前9時から午後5時までです。次に、防災管理点検資格者講習のご案内です。防災管理点検資格者講習は、大規模建築物等に実施が義務付けられている防災管理業務の実施状況について、定期的な点検ができる資格です。講習日程は1回2日間の講習で、6月15日火曜日、16日水曜日の2日間です。会場は仙台市青葉区のフォレスト仙台で開催されます。申し込み方法は、申し込み書の持参か郵送で。受付期間は、5月6日月曜日から5月22日金曜日までです。講習の手引き等の講習案内は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページをご覧ください。防災管理点検資格者講習に関する問い合わせは、日本消防設備安全センター。電話番号は 03-3501-7912 または公益社団法人仙台市防災安全協会。電話番号は 022-271-1211 です。次に、講習防火管理新規講習再講習のご案内です。講習防火管理講習は、事業所の防火管理者になるための資格講習で、新規講習が8月と11日に、再講習が9月に大崎市で開催されます。申し込み方法は、インターネット申し込みとファックス申し込みがあります。講習防火管理新規講習の講習日程は、1回2日間の受講です。8月の講習は、8月24日火曜日から8月25日水曜日までの2日間。 申し込み受付期間は、7月12日月曜日から7月19日月曜日までです。11月の講習は、11月30日火曜日から12月1日水曜日までの2日間。申し込み受付期間は、10月19日火曜日から10月26日火曜日までです。講習防火管理再講習の講習日程は、1回1日間の受講です。講習日は、9月10日金曜日。申し込み受付期間は、7月28日水曜日から8月4日水曜日までです。講習防火管理講習に関するお問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会ホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会。電話番号は 03-6263-9903、 または一般社団法人宮城県消防設備協会。電話番号は 022-223-3650 です。申し込み用ファックス番号は 03-6274-6977 です。次に応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療処置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより、救える命があります。そこで、大崎広域消防本部では、大崎県域内に居住、通勤、通学している中学生以上の方と、小学生、高学年を対象に、応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。応急手当講習会は、上級救命講習会、普通救命講習会、救命入門コース、ウェブ講習の応急手当講習があります。まずは、上級救命講習会のご案内です。講習会は、5月22日、9月25日、12月11日、令和4年2月26日で、いずれも土曜日です。会場は、5月が大崎生涯学習センター。その他の日程は、古川消防署です。次に、普通救命講習会のご案内です。講習会と会場は、毎月第1土曜日が遠田消防署。毎月第2土曜日が鳴子消防署。毎月第3土曜日が古川消防署。毎月第4土曜日が上消防署です。その他、事前連絡により人数を調整して随時開催しています。次に、救命入門コースのご案内です。救命入門コースとして、小学生、高学年を対象に講習会を、事前連絡により人数を調整し開催しています。次に、ウェブ講習の応急手当講習のご案内です。 心肺蘇生法や AED の取り扱い、各種応急手当をインターネット上で学習することができます。詳しくは、大崎消防本部のホームページ、応急手当ウェーブ講習をご覧ください。その他、地域の各種会合等を利用し、応急手当を学びたいとの要請にも応じますので、お気軽にお問い合わせください。応急手当に関する問い合わせは、古川消防署、電話番号は 22-2350、鳴子消防署、電話番号は 82-2349、上消防署、電話番号は 63-2003、東田消防署、電話番号は 43-2351 です。以上で試験・資格・講習情報を終わります。
ここで大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎をご案内します。大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎は地域づくりに貢献する実践団体に支援助成する事業です。助成対象は大崎県域で活動している団体で、大崎県域一市四町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体、または確立できる団体が行う事業のうち、公益性、公共性のある事業です。ただし、学生、生徒のみの団体は対象外となります。今回は、令和3年8月1日から、令和4年3月31日までに実施する事業に限ります。助成金額は、上限を50万円として、助成対象経費の2分の1以内の金額です。審査委員会で審査し、助成金交付の可否及び助成額の決定について申請者に通知します。申し込みの締め切りは、令和3年6月30日、水曜日必着。所定の申請書に添付書類を添えて、大崎広域事務局総務課総務企画係まで提出してください。申請書は組合ホームページからダウンロードできます。大崎ふるさとづくり基金事業、みちのくの宝島大崎に関する問い合わせは、事務局総務課、電話番号は 23-2325 です。続いてはパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、イベントが中止、延期になる場合がありますので、詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎までお問い合わせください。まずは星を見る会のご案内です。星を見る会は屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は6月19日土曜日が月、スピカ、アルクトゥルス、7月17日土曜日は月、ベガ、アルタイル。時間は晴天時が19時30分から20時15分まで。場所は晴天時ふれあい広場、好天時プラネタリウム館で行います。受付は当日の19時から19時30分まで。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。次に大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら星空や宇宙について学んでみませんか？初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。 日程は5月15日、7月17日で、いずれも土曜日です。時間は15時45分から16時30分まで。受付は当日の18時20分から20時まで。場所はプラネタリウム館。小学生以上が対象です。申し込みは電話または直接来館しお申し込みください。次に星を見る会特別企画、月食観察を見ようのご案内です。全国で3年ぶりに見られる部分月食を観察します。日時は5月26日、日曜日18時30分から20時30分まで。受付は当日の18時20分から20時まで。場所は晴天時がふれあい広場、好天時がプラネタリウム館で行います。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。次にパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。内容は日本昔話など子供向け作品を上映します。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は6月13日、日曜日の10時から11時10分まで。場所は多目的ホール。定員は150名です。申し込みは5月15日。土曜日9時から定員になり次第締め切りとなります。次にこんなのやってるでしょうのご案内です。毎度おなじみのこんなのやってるでしょうです。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族で気軽に遊びに来てください。日程と内容は5月9日日曜日と23日日曜日はビー玉コロコロ、6月13日日曜日と27日日曜日は牛乳パックフリスビー、7月4日日曜日と25日日曜日は一弦ギターです。時間は10時30分から11時30分までと、13時から13時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋。対象は中学生以下の子ども。なお、未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。ただし、材料がなくなり次第終了となります。次にパソコン講座のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象に、Excel 入門、Word 入門のパソコン講座を開催しています。Excel 入門については、日時は5月26日、水曜日、27日、木曜日の9時30分から16時まで。内容は家計簿に応用できる計算やグラフの作成など、マイクロソフトオフィス、Excel、2016に関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は5月13日、木曜日必着。公開抽選は5月14日、金曜日に行います。ワード入門については、日時は6月16日、水曜日、17日、木曜日の9時30分から16時まで。内容は簡単な文書や書中見舞い作成など、マイクロソフトオフィスワード2016に関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は6月3日、木曜日必着。公開抽選は6月4日、金曜日に行います。Excel 入門、Word 入門ともに場所はメディア研修室、定員は各回10名、受講料はテキスト代700円です。申し込みは往復はがきに、住所、氏名、 振り仮名、年齢、職業、電話番号、受講希望の講座名を記入し、大崎障害学習センターまでお願いします。はがきは一人一通でお願いします。定員を超えた場合は、先ほどの日程で午前10時から事務室前にて公開抽選を行います。次にパレット映像館のご案内です。YouTube にてパレット映像館を公開し、大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しております。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。次に大人の天文塾特別企画天文講演会のご案内です。観測史上初めてブラックホールの撮影に成功した国際観測チームの国内統括責任者として天文学の最前線で活躍されている本間真歴先生による天文講演会です。プラネタリウムの星空や迫力のある映像を見ながら小学生以上を対象に楽しくわかりやすいお話をいただきます。ぜひお越しください。日時は6月26日土曜日15時から16時30分まで。場所はプラネタリウム館。演題は人類が初めて見たブラックホールの姿です。申し込みは5月18日火曜日8時30分から電話または直接来館でお申し込みください。定員になり次第締め切りとなります。
ここで大崎夢っ子パスポートをご案内します。大崎夢っ子パスポートは、大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性、主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学生を卒業するまで利用することができます。大崎夢っ子パスポートを大崎市の吉野作造記念館や障害学習パレット大崎プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設で使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢っ子パスポートまたは組合ホームページをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生または大崎広域事務局総務課へご相談ください。大崎夢っ子パスポートに関する問い合わせは事務局総務課、電話番号は 23-2325 です。
続いてはプラネタリウム館イベント情報です。東映番組はポケットモンスターオーロラからのメッセージ、ヒーリングアース、ゴン、そして夏の新番組、忍たま乱太郎、宇宙大冒険、コズミックフロントネクストです。また、大崎星空散歩も引き続き投影します。こちらは季節の星空、宇宙の話題を生解説でお送りする番組です。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各会団体専用となり、こちらは事前予約が必要です。 第1回が9時45分から、第2回が11時から、第3回が13時45分から、第4回は15時からです。また団体での投影予約は当面の間平日のみの受付としています。6月18日までの土曜、日曜、祝日は、第1回が10時からヒーリングアース、第2回は11時10分からポケットモンスター、オーロラからのメッセージ、第3回は13時30分からゴン、第4回は14時45分から大崎星空散歩です。6月20日からの土曜、日曜、祝日は、第1回が10時から、第2回は11時10分から、第3回は13時30分からで、投影番組については、大崎障害学習センターまでお問い合わせください。第4回は14時45分から、大崎星空散歩です。プラネタリウム館は、各回とも定員は75名、入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお、小中学生については大崎夢っ子パスポートをご提示いただければ無料になります。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、およびその介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお、月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション各種申し込みやお問い合わせは、大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号 989-6136 大崎市古川穂波3丁目4番20号、電話番号は 91-8611、 ファックス番号は 91-8264 です。
声の広報大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2021年5月1日号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号 989-6174、 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-23-2325 です。声の担当は本間と菅原でした。次回発行予定は2021年7月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。